私は目が見えません。どうもこんにちは、ラストマンこと DY です。怒られる。まあ後ほどね、改めまして、まあ昨日のことはお話ししようと思うのですが、とりあえず、昨日12月13日、金山マルシェにお越しいただき、私の歌を聴いていただいた方、どうもありがとうございました。12月14日更新、DY のパルベライズビート第832回目。皆さんどうもこんにちは、 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。ラストマン全盲の捜査官の映画が24日からですか、クリスマスイブから公開ということで、あの予告編がね上がってました。配給松竹なんですね。うん。で、主題歌が、稲葉さんと福山雅治さんのコラボ、稲葉さんが作詞して、福山雅治プロデュースということで、まあ、あの予告動画でもね、ちらっと聞けるようになっておりましたけども、ちょっとリバーブかけて一言言っていいですか？お前も歌うんかーい。ハモってたね。いや、新鮮新鮮。新鮮だけどさ。お前も歌うんかーい。まあ、主人公ですからね。はい。まあ、いいんじゃないですか？うん。まあ、あれですよね。格闘技系のお話とかで結構ね、絡みがあったり、お互いの、こう、ラジオとかで、ね、おしゃべりしたりみたいな、そんなこともあったり。まあ、稲葉さんはラジオは持ってないですけど、なんか YouTube で見たよ。あれは何なんだよ。なんか格闘技の話してた。ね、好きなんだもんね、二人ともね。はい。なんか、結構楽しみですね。皆さんね、楽しみにしてる方もね、多いんじゃないかなと思いますけども。年末ね、見たい映画いっぱいあるんだよ。どうしよう。そんなポンポンポンポンね、映画もいけないし、ね、東京タクシーも気になるしさ、爆弾も見たいしさ、もういろいろよりどりみどりでございますけれども、そんな2025年年末でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか？バルベライズビート、今週も楽しくお届けしていきます。最後までよろしくです。それでは、まずは1曲目、イントロドーン！はい、来た。12月13日ですね、昨日、配信日的に昨日ですけれども、笑顔のいろは金山マルシェ with とっておきの音楽祭、来ていただいた方はどうもありがとうございました。気にかけてくださった方もどうもありがとうございます。そのライブの1曲目で披露させていただいた曲です。僕で祝いでパンデミック。
世界各地で蔓延してるウイルスが僕の体の中支配している。倦怠感と募るイライラ、沸騰しそうに熱い怒りで消耗としそうだ。密閉隔離された部屋に繋がれ、今を壊したくなる迫る限界値、それはひたかくして誰もが生きてゆく。声を上げられない息苦しさも大人のルール外。希望だらけの病パンデミック。世界各地で蔓延してるウイルスが僕の体の中支配している。暴力的な自己嫌悪から走るおかんと気持ち悪さが全身満たして、逃げることも時には正義なんだと誰か言ってくれよ。刺さる悪意しかないエビデンスに君は耐えられるの。傷を癒すのは日にち薬。
送りしている曲は僕 DY のセカンドアルバムエモに収録されております、ベストアルバム DY オリジナルコレクトにも収録されていますパンデミックという曲でした、どちらも、各種デジタルミュージックストアでのダウンロード販売とサブスクリプション配信を行っておりますので、よかったら、チェックしてみていただけると嬉しいですよろしくお願いしますそれではまずはこちらのコーナー行ってみましょうパラビのピリピリちょっとごめん、もとい、もとい。パラビの広場。今の笑顔のイロハとちょっと一緒になっちゃった。何パラピのピロパ。はい、番組最初はパラビの広場のコーナーです。番組宛てにいただいた皆さんからのメッセージを紹介していきます。今日もお便り来てるの。嬉しいの。待ってるの。はい、嬉しいですね。ゆみっぱちゃんからいただいております。X のハッシュタグです。ありがとうございます。メッセージテーマ1。はい。今年買ってよかったもの、何個かあります。やっぱベストバイ書きやすいですね。嬉しい。ありがとう。特に iPhone Air が良かったですね。iPod Touch 第5から7世代目よりちょい薄いことを知ったことで iPod Touch を愛していたことを思い出していました。そして生成 AI 最高。気軽に絵文字作り放題。ということで。ありがとうございます。絵文字とか作れるの？それはやったことないですね。ありがとうございます。そうなんだ。はい。ゆみっぱちゃんはね、ま、世間ではちょっと不評らしいんですけど、iPhone Air、ね、みんな、セブンティーンに行ってるみたいですよ。うん。なんかね、結構、貴重な実際ですね。そっか。まあ、iPod Touch を愛していたと、いうことで。7まで出たんだっけね。僕、6までは記憶にあるんですけど、そっか、7まで出たか。結局あれですかね、iPod Touch は最後までホームボタンを守り切ったんだっけ？ね。でももう2022年とかなんですよね、iPod って生産完全終了してからね。うん。こないだね、ついこないだなんですけど、iPod は衰退したのになんでウォークマンは生き残ったのかみたいな、そんなね、動画が、YouTube でどんぶらこ流れてきたので、見てましたけども。ウォークマン根強いよね。うん、で、なんかね、その動画見てたらちょっとウォークマン欲しくなりました。うん。やっぱ物理ボタンがあるってとてもなんか安心感があるというかね、そこをやっぱソニーさんはちゃんと守っていらっしゃるようで。ただ、どうなんですか？ウォークマンって、ちょっと前はさ、それこそ iPod Touch みたいに Android 積んでたじゃないですか。今ってどうなん？どういうことになってるね、その辺もちょっと気になりますけど、もしね、トークバックとかで喋らせられたりとかしたらね、ハイレゾもいけるし、だからウォークマンも高いんだよね。いいやつ12万とかするんでしょ？ね、なんかそんな話を聞きましたけどね。はい。もう一ついただいてます。ゆみっぱちゃんです。メッセージテーマ2。はい。そしてもう一つ、ボイスピーク、夏木かりん。やっぱこれよね、ゆみっぱちゃんね、来たね。声が可愛くて最高だったし、感情表現つけて、より人間らしく喋ってもらえるよう調整できてよかったよ。この前作った私の動画、頑張って調整しましたよ。記事にリンク貼ってくれてありがとう。いやいや、こちらこそありがとうですよ。どうもありがとうございます。あれってさ、ちょっとゆみっぱちゃんを、近いうちに、うちの番組に、任意でちょっと呼び出してですね、事情聴取をしたいなと思うんですけど、あれは、どういうソフトなの？普通にこうテキストを流し込んだだけではちゃんと読んでくれたりしないのかな。その辺ちょっとね、近いうちに事情聴取するので、はい、いろいろ教えてください。でもよかったね。なんかね、6月ぐらいでしたっけ？クラウドファンディングでね、申し込んだんだっていう、お話を、ね、この番組にも送ってくれたんだっけ？ で、そうだよ。ぬいぐるみは、私、あれね、応募してないんで、DY さん残念でしたね、みたいなこと言われたんだよね。お座りぬいぐるみね。うん。ね。いやいやいや。よかったね。でも、よかったよ。動画も、とても、ね。すごいなぁと思って、まあ、もちろんね、その、カリンのおしゃべりもそうなんですけど、ね。非常にこう動画としてもよくまとめてくれてて、本当にね、よくまとまってた。5分弱の尺で、よくぞっていう感じで、プロモーションどうもありがとうございました。はい。ね。今週も貼っとこうかな。うん。せっかくなんでね、青春ノートのプロモーション、ユニッパちゃんやってくれてますので、アルバムと合わせてよろしくお願いいたします。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは皆さんから番組宛に、いただくメッセージを紹介しております。番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいこと、それからメッセージテーマね、現在ベストバイ、皆さんが今年買ってよかったものを募集しております。どしどし送っていただけると嬉しいの。よろしくお願いいたします。さあ、続きまして、メインのコーナー行きましょう。こちら。DY ミュージックルーム。はい、本日メインのコーナー DY ミュージックルームのコーナーをお届けいたします。まあ、今月はですねベストバイを、年末に年末、月末にやる関係で一週ずつずれておりますけども、基本的には毎月第3週目にやっているコーナーです。僕 DY の音楽活動について喋ったり、音楽関係の話でとにかく遊んでしまおうというコーナーになっております。音楽室のコーナーなので、DY さんちの音楽室は本当自由なので、いろいろね、なんか面白いことやって遊ぼっていう感じなんですけども、今日はまずですね、前半、まあ昨日の話をしましょうかということで、笑顔のいろは金山マルシェ with とっておきの音楽祭、参加してきました。本当にね、先週ね、告知して直前だったので、申し訳なかったんですけれども、この番組を聞いて来てくださった方は、いなかったかもしれないけど、まあ気にかけてくださった方はいると信じている。ありがとうございます。ということで、まあ、今年の歌い納めですね。で、とっておきの音楽祭が、絡んだイベントにもなっております。まあ、とっておきの音楽祭が絡んだっていうのもちょっとおかしな話かな。まあ、ブースがあってね、いろんなブースがあって、笑顔のいろはさんっていう、イベントだったんですけども、そこにいろんなブースが出展していて、その一角でとっておきの音楽祭も、イベントやってたよっていうお話なんです。で、私はですね、なんとトップバッター。ああ、緊張したね。まあ、でもね、いわゆるチャレンジドアーティスト、障害を持ったアーティストは2組だったんですね。で、僕らが出た後に、まあ、こうなんだろう、会場がちょっとね、有料みたいな感じになったので、まあ、いわゆる前座うん。まあ、別に僕あれですよ。前座を後ろ向きには捉えてないですよ。うん。なんですけどね。まあ、非常にありがたい。ね。もう本当にここ立たせていただけるだけでありがたい感じなんで。ね、なんか、前座なの?みたいなこと言う人いるじゃない。ね。僕は別にそんな後ろ向きに、もうね、前座でも何でも歌わせていただけるのは、本当にありがたい。場所をね、提供していただける。ありがたいことで。はい。で、金山なんですよ、場所が。寒いんだわ、あそこ。ほんと寒くて、もう駅が寒い。何あれ、ほんと。まあ僕ね、まあ3年ぐらい前までですか、まあ、同じ愛知の刈谷っていうところに、お仕事で通ってて、で、金山をね、経由するわけですよ。うん。JR で、金山まで行って、あれは何線だっけ?もう、 もうね、辞めた職場のことはもう忘れてるから。あと、電車に強いわけでもないし。そう。ね、電車で移動するんですけど。金山駅って寒いんだよ。とにかく。もうね、完全防備しててもむちゃくちゃ寒いの。ビュービュー風吹いてくるし。で、まあ、覚悟はしてました、だから。その記憶があったから。で、地下鉄で今回行ったんですね。栄で乗り換えて、名城線で金山まで行ったんですけども。まあ、地下だからね。で、まあ、言うても、ね、地下鉄降りたらすぐ会場だから。まあ、言うてもと思ったんですけど、やっぱ寒かったね。会場も寒かったわ。うん。本当ね。まあ、なんですけどもね、露店というか、ちょっとしたね、お料理を振る舞う場所っていうのもあって、もつ鍋、美味しかったですね。もつ鍋食べたんですよ。そうそう。パンダローシさんっていう方が、まあ、代表の一人としてね、今回運営に関わってくださってて、まあ、とっておきの音楽祭では結構ね、いらっしゃる方なんですけど、パンダの着ぐるみを被った、おじさんがね、陽気なおじさんがいるんですよ。で、今回司会進行もね、パンダローシさんが主にやっていて、で、そのパンダローシさんプロデュースのもつ鍋屋さんっていうのがあって、で、まあ、これはちょっとね、時間軸前後しちゃうんですけど、僕ステージの後にいただいたんですね。で、まあ、パンダローシさんがステージ上で今回もつ鍋をね、プロデュースさせてもらったんですっていうお話を、してるのを聞きながら食ったんですけど、私ね、福岡でもつ鍋の、こう、修行をしましたねっていう、パンダローシさんの話があって。あ、そうなんだ、わざわざ、もつ鍋の本場福岡まで行って、修行したんだって。へえと思って、そうなんだねって思いながら食べようとしたら、向こうのもつ鍋ってね、薄いんですよねって言うの。軽くディスられるっていうんですね。いや、あれが本場なんや。こっちの味が辛いんや。だからね、私なりにちょっと味の調整したんですよっておっしゃってて、確かにね、辛かった。でもね、まあ、お野菜入ってるから、まあ、水でね、ちょっと薄まってはいるっちゃいるというか、まずくはなかったです。ちょっと辛いなっていうぐらいで。うん。でね、もつがね、またね、いいもつだったのよ、これが。なんかね、口の中でプルーンってね、こう、じゅわーって溶けてく感じ。いやーなんか、すごい、こう、これよねっていう感じは、なんか噛んでも噛んでもさ、どこまで噛めばいいんですかみたいな、もつあるじゃないですか。ああいうのじゃなくて、本当にいいもつだったと思う、あれは。うん。本当にね、プルーンって口の中でこう、溶けていく感じがね、非常に良くて。で、600円だったのね。で、パンダローシさんもおっしゃってたんですけど、なかなかね、このクオリティのもつ鍋、600円で食べられないですよって言ってて、うん、それはそうだと思う。本当に。うん。非常に、美味しいもつ鍋。でね、からしとニンニクはトッピングで、自由にかけてください、みたいな感じで、露店の方がね、おっしゃってましたけど。うん、大変美味しくて、美味しかったですし、温まりました。ありがとうございました。はい。で、まあ、時間軸はね、元に戻りまして、まあ、金山ついてですね。で、今回ね、スタッフの方にまた、撮影をね、手伝っていただいて、まあ、トップバッターでしたので、まあ、マイクの調整とか、ね、いろいろやっておられて、まあ、バタバタしますよ。で、時間も押しますよ。うん。で、スタッフの方がいらして、すいません、今日ちょっと時間押すと思うんですけど、出演時間押しちゃうかもしれなくて、大丈夫ですか？あ、全然大丈夫ですよ。ゆっくりやってくださいっていうことでね。で、まあ、そんなね、お忙しい中、撮影にもご協力いただいてありがとうございましたなんですけれども。 で、まあ、リハーサルをね、ちょっとさせてもらえるっていうことだったんですけど、さっきかけたパンデミックでリハをやったんですけど、止めていいタイミングがわかんなくてさ。半分以上歌っちゃったんですよね。もうやるっていう感じ。もうこのままやっちゃっていいんじゃないぐらいの勢いで、半分歌っちゃったんですよ。で、いい感じだったので、まあ、大サビ行く前ぐらいに止めて、ほぼほぼ一曲やないかっていう。ね。で、パンダローシさんのご紹介を受けて、盲目のシンガーっていう紹介をしていただいたんですけど、ここがね、僕ね、なんて言うんですかね、こう、立ち位置がわからない。自分の。うん。で、これ別にね、あれですよ。盲目って言われるのが嫌とかじゃなくて、まあ、事実だからね、それは。うん。そこじゃなくてさ、シンガー。いや、もちろんそうなんですよ。歌うから。間違ってね。歌うし。うん。でもね、なんか僕の中ではね、違うんですよ、なんか。うん。なんか自分がシンガーっていう自覚はないし。ね。まあ、時々言われるんですけど、シンガーソングライター。言われるんですけど、それもまた違うというか、うん、まあ確かに自分で曲作って歌ってるから間違ってはない、うん、間違ってはいない。でもなんかしっくり来ないんだよね、僕って。いろいろやってるから、インストも作るしね、今年はカリンでアルバムも作ったじゃないですか。で、ぶっちゃけね、人に曲書く方が楽なのよ。これ昔から言ってるけど、自分で歌う曲書くより人に書く方が楽なんですよ。何なんだろうね。うん。だから、まあ、大丈夫なんですけど、怒ってるわけでも全然ないし、気分害してるわけでもないんですけど、やっぱね、こう、なんかこそばゆいね。うん。盲目のシンガー、DY ですって言われて、うんって何がいい、なんかいい案ないですか、リスナーの皆さん。僕を紹介するときはこういう感じで紹介してもらえると嬉しいなみたいな。一応X のね、プロフ欄にはチャレンジドクリエイターって書いてますけど、なんかいい方法ないですかね。いい方法というか名称というかね。はい。で、まあご紹介いただいて、MC やって、パンデミック始まって、上げさせてもらいますよということで。ね。まだ、ギャラリーもまばらですよ。トップバッターだから。うん。まあ、逆にこう、まばらだからこそ、ほぼほぼスタッフしかいないような感じだったんで、まあ、そんなにね、緊張もせずに、わーって分かれると、うおーってなるけど、そうでもなかったんで、まあ、良かったっちゃ良かったんですけど、このパンデミックのね、1番で盛大に歌詞を間違えましてですね、2番の歌詞歌っちゃったね、これね。うん。まあ、これ知ってる人の方が少ないから、言わなきゃバレないんですけど、やってしまいましたね。うん。まあ、なんとか立て直せたんですけど。で、そっからですね、ノンストップで、パンデミックアイドンノーと行きまして。で、アイドンノーではですね、ちょっと会場の皆さんと一緒に手拍子を、ね、パンパンパン。これやりたくて。はい。盛り上がってくれてね、嬉しかったです。本当。はい。ありがとうございました。で、こっからはね、一曲ずつ丁寧に、曲紹介をしていって、で、まあ、5曲やったんですけども、まあ、改めて、ちょっとセットリスト行ってみましょうか。1曲目パンデミック、2曲目アイドンノを、3曲目、これがまた新しい試みやったんですけども、夏木かりんの、ね、花火をやりました。で、まあ、これはですね、自分で歌うわけではなくて、後ろでこうかりんが歌っている のバックで流しながら僕がショルキーでパフォーマンスするっていう、そういう試みをやってみましたね。だからまあ言ってみればちょっとインストに近い感覚、うん、歌声は聞こえるけどボーカリストはいないじゃんみたいな感じで、なんかねお金かけて凝ったことができたらね、なんか後ろにこうプロジェクターでね、あのカリンのシルエットとか流しとけばねとか思ったりもしますけども、まあそこまではちょっとね凝ったことできなかったので、で4曲目いつかのメリークリスマスやらせていただきました。はい、で、5曲目ドリームサークルということでねやらせていただきました。まあね、あの MC の時にもね言ったんですけども、まあ笑顔のいろはさんのこうホームページ見させていただくと、まあ、夢見る力とか、夢を実現する力とか、夢で笑顔になりましょうみたいなことがいっぱいこうワードとして書いてあって、で、まあ、もちろんねこう僕もなんかその音楽を通じてこうイマジネーションをかきたてられるものだったり、なんかこう誰か一人の心に届いてくれる曲が一曲でも作って残せたらいいなっていうのを、まあ、夢としてこう紡いできて早30年近く経つんですけど、ある程度年齢を重ねるとなんかこう夢ってこうね、まあ、敬遠されがちというか、いい歳して夢でもないでしょうとかね、もっと現実的なね問題もたくさんね押し寄せてくるし積み重なってくるわけで、考えたくないこととかね、うん、突きつけられるわけですよ。でもそこに一個なんか夢っていうものがあることで人の心ってあったかくなったり豊かになったり、なんかこうちょっと笑顔になれたり、うん、そういうことって皆さんないですかね。どんな小さな夢でも、ね、宝くじで1億当たったらとかさ、なんかそんなのもあるじゃないですか。ね、別にこう僕みたいに音楽でどうのこうのみたいなことじゃなくても、ね、なんかあれ食いてえなとかでもいいし、それもまた小さな夢かもしれないけど、でもそれをちょっとこう心の中に1個持っておくと、あ、なんかあったかい気持ちになったとか、そういうことってあると思うんですよね。で、まあ、僕は17、18ぐらいの時に、ああ桜さんみたいな音楽サウンド作りてえなとか、なんか人を元気にできるような音楽やれたらいいよねみたいなことを思い描いて、自分で選んで、まあ、シンセサイザーっていう楽器に出会って音楽始めたんですけども、まあ、それをなんやかんやで手放さずにこうやって30年やってきたら、気がついたら、いろんな人たちのご縁があって、こうやって、いろいろつながってね、まあ、昨日のステージにも立てたわけで、なんか、うん、手放さなかったら案外夢って叶うぜっていうことを、まあ、お話ししたんですよ。ね、結構、夢の力って馬鹿にできないよねっていう、うん、ことで。で、まあ、その流れでね、ドリームサークル、今回選んだんですけども、本当に、ね、笑顔のいろはっていう場所を進めてくださったスタッフの方にも感謝だし、撮影してくださった方にも感謝だし、聞いてくださったお客様にも感謝だし、もう一個感謝したいことがある。実はね、今回新しい試みで CD の物販をやったんですよ。まあ、CD つっても CDR なんですけど、青春ノートの物販をやったんです。で、8枚プレスしていきました。で、最初に、まあそんなに、こう、売り上げ的なところは、まあね、正直期待できないかもしれないですよっていうお話を、スタッフの方にいただいてて、まあ僕も、そんなね、このサブスク時代ですよ。ね。もう最初がサブスクじゃん。 言ってみれば。出した段階でもうデジタル販売なんですよね。で、もう、Spotify とか、Apple Music とか開いて、検索してもらえれば、いつでも聴けるわけよ。そんな中、あえてこの CD 版を売ることに何か意味はあるのかね。でもやってみたいねって思って、今回ですね、まあ新たな試み、やったんですけど、なんとですね、1枚売れたんですよ。ありがとうございます。お買い上げいただいた方、どこで知ってくださったのか、それとも通りすがりでね、なんかこう、ね、頑張ってる人たちがいるから、こう、ね、なんか力になればって思ってくださったのか、本当わかんないんですけど、青春ノート1枚売れました。ありがとうございます。聞いてくださってるかな？ CD ね。ありがたいです、本当に。今回ね、2000円で販売させていただいて、まあそこはね、あれですよ、ダウンロード販売2400円だけど、ね、なんか、ちょっとお安く設定させてもらったんですけど、そんなね、もうネットの海に流れてるものを、そんなね、わざわざ買っていただく、しかもこの年末ですよ、クソ忙しい時にね、そんな、ね、もう物入りな時にですよ、2000円で CD 買ってくださいって結構乱暴じゃね？って思いつつそんな乱暴なことやったの。でも、買っていただけてですね、嬉しかったですね。なんか素敵な女性の方で、本当なんか心のね、優しい方なんだろうね。嬉しかった。ありがたかったです。おいくらですかってね、近づいてきてくださって、あ、2000円ですって言ったら、もうね、心よく、さっと2000円を手渡してくださって、本当にありがとうございます。もうちょっとね、僕もね、物販って初めてだったので、なんかね、気の利いたことができればよかったんですけど、まあ、ね、一回やってちょっと勉強になったので、次回はなんかね、プロフィール的なものとか、チラシとかさ、なんかその辺を、用意できたらいいですよね。なんかね、SNS に誘導する、なんか、広告とかさ、名刺みたいなものも一緒に渡せると、なんかより良いのかな、みたいなところがあったりとか。で、わざわざこの CD っていう媒体にこだわらなくても、まあ、QR コード付きの名刺とかをね、こうポンって渡せば、ね、あとは、まあ、皆さんで判断してください、みたいなこともできるしね。でも本当ね、今回、青春ノートはね、ちょっと CD 版も作りたかったので、嬉しかったですね。はい。ありがとうございます。CD いる？ちょっと問いかけてみる、リスナーの皆さん。CD 版はいかがですか？どうですか？まあ、8枚プレスして、1枚、ね、今回売れました。ご希望の方、もしいたらですね、私の、パラビのメールアドレスでもいいや。送っていただければ、もちろんね、ちょっとお代はいただくことになってしまうんですけど、ね、販売の CD でできますので、よかったら、ご連絡ください。はい。ということで、まあ、そんなね、まあ、いろいろとこう、夢を叶え、られた、素敵なステージになったかなと思っている、笑顔のいろは金山マルシェ with とっておきの音楽祭でした。どうもありがとうございました。はい、ということで前半はここまでで、曲いってみましょうかね。今回の青春ノート、まあ僕ね、18ぐらいから独学で音楽を始めて、早30年ほどがね立とうとしてますけれども、18歳の時にこう作った曲っていうのがね、数曲入ってて、で、まあその28年前18歳だった僕と、バーチャルな18歳、永遠の18歳との共演っていう、それをなんかやることでなんか初心に戻れるかなっていう思ったんですよね。なんかそういう風に思って。作ってて楽しかったんですよ、すごく。なので本当にたくさんの人に聞いてほしいなと思います。ということで、1曲いきましょうか。 DY フィーチャリング夏木かりんでネオンパレード。
今年もいろいろあったねと、つなぐ手に愛が弾む。一歩ずつ進んでも遠回りでも君を感じて歩く。
曲は、僕 DY フィーチャリング夏木かりんでネオンパレードという曲でした。メリークリスマス。はい、ということでですね、後半に行こうと思え何がえ青春ノートから書けないのかって。いや青春、これ入ってないね。この曲入ってないですね。はい、じゃあ後半に行きたいと思います。いや違いますか。メリークリスマス。メリークリスマス。あと10日だよ。10日というか、11日か、正確に言うと。ね。10日後はイブですからね。今年のイブ水曜日なんですよね。平日なんですよ。ね。どこら辺でみんなイチャつくんだい ?20 日とか。20日とかにちょっと前倒してやる。ね。もう27とか28になるとさ、もう年末感強いじゃないですか。ね、仕事収まって。ね、カポーの皆さんは大体どのぐらいで盛り上がるの?ピンク色の建物に入るの?はい、メリークリスマース!はい、ということでですね、違うんですよ。違う。知らない曲流れたね、今ね。多分みんな知らない曲流れた。話しておく?話した方がいい? ね、盛大な前振りをしたんですよ。うん、青春ノートっていうアルバムは、ね、まあ、28年前18歳だった僕と、永遠の18歳とのコラボレーション作品っていうことを、まあ、コンセプトに、作ってみたら、なんか初心に帰れるかなっていう。ただね、実際蓋開けてみたら、18の時に書いた曲2曲しか入ってないなっていう感じだったわけさ。だったわけ。うん。なので、ね、まあ、ちょっとコンセプトからあまりにもずれすぎではないのかという気もしなくもないけれども、まあ、青春ノートは青春ノートでいいアルバムになったと僕は思ってます。皆さんはどうですか？気に入ってくれてます？聞いてくれてます？うん。で、さっきかかった曲ね、ネオンパレードっていう曲なんですけど、これもね、実は僕18歳の時に書いてるんですよ。はい。そうなんです。ただ、ちゃんと完成させられなかった曲で、1番までしかなくて。ね、アレンジも全然ちょっと違った、跳ねたリズムっていうのは一緒なんですけど、なんかね、アレンジで煮詰まっちゃって、まあ、そりゃそうですよね。こう、抑えられるコードも少ないし、なんかどう展開していったらいいのかなって、すごい悩んじゃって、結果的になんか煮詰まっちゃいまして、それで、まあ、こう、すんごい奥の方に、すんごい倉庫の奥の奥の奥ぐらいまで、ところに放置してた曲なんですけれども、これ誰も聞いたことないと思う。だから、うん。誰も聞いたことない。でも、確実に、僕の脳内ではずっとこの時期になると鳴り続けていた曲だったので、まあ、引っ張り出してみましょうかね、と思いましてですね。作ってみたら、46歳にもなるとね、いろいろこう、ね、やれることも増えるし、これカリンに歌ってもらったら合うんじゃねえかな、と思いまして。はい。28年ぶりに命が吹き込まれた、すげえ誇り被ってた曲なんですけど、まあ、歌詞はね、今年書きました。うん。歌詞すらなかった。だからまあ、そうだね、なんか、クリスマスソングみたいのが、一曲ね、あってもいいのかな。表に出してるクリスマスソングで言うと、これ多分初めて、じゃないですかね。あるんですよ。あるにはあって、まあ、前ゲストで来てくださった高花さんっていう人に昔歌ってもらったね、スイートネスクリスマスっていう曲があるにはあって、あれどうしようね。あれも僕好きなんですけど、まあ、でも今回ネオンパレード形になったので、はい、ありがとうございます。なんかまた一つ夢が叶いましたね。カリー先輩のおかげで。はい。どうもありがとうございます。メリークリスマス！はい。でなんですよ。ね。これで終わりなわけじゃなくてね。これどうすんだ？アルバムに入ってないんですよ。ね。シングルで出すしかないじゃない。12月24日リリースです。ありがとうございます。はい、シングルで切ることにしました。ね、青春ノートにどうしようかなと思ったんですけど、もう、いっぱいいっぱいだったんですよね、16曲で。で、これ入れると結構トゥーマッチな気もしたし、なんかね、ちょっとそのさじ加減難しいとこだったんですけど、はい、12月24日リリースになります。よろしくお願いします。はい、シングルでね、出ますので、はい、普通ね、クリスマスソングってさ、だいたいこう10月末とか11月頭に出るんですよ。ね。 で、まあ、今年のクリスマス、こういう曲ね、クリスマスソング出ましたんで、なんか、BGM にしてください、みたいな感じに、だと思うのよ。普通の感覚で行くと。普通の人は。っていうか、プロのミュージシャンは。うん。クリスマスイブにクリスマスソングを出すって、結構斬新じゃないですか。どうよ。この感じどうよ。ね。まあ、だから売れるとかは思ってないですよ。別に。聞いてほしいけどね。いっぱい聞いてほしいですけど。はい。よろしくお願いします。そう。アーシャもね、これジェミニさんに手伝ってもらって。まあ、ごめんね。まあ、おっさん心がね、うずいてしまって。これはどうなんですか？ハラスメントにならないかな？ね、今時、今日こんな格好した、ね、高校生いませんみたいなのとかに言われなきゃいいなって思いますけど、サンタコスさせて、ミニスカサンタにしてみました。しょうがないじゃん。だって可愛いじゃん、ミニスカサンタ。ね。はい。で、まあ、12月24日ね、間に合わせたいとは思うんですけど、MV もね、作ろうと思っておりますので、今後準備していこうかなと思います。そんなわけでですね、12月24日、DY フィーチャリングの月カリン、ネオンパレードというシングルリリースになります。カップリングは、まあ、カリンのシングル通例ですけど、前のシングルのインストゥルメンタルミックスということで、花火でございます。よろしゅう。はい。歌ってみたい、やってみたい方、もしよかったらいかがでしょうか。はい。よろしくお願いします。でね、青春ノートもね、引き続き、販売、もちろんしていくので、こちらのネオンパレードもね、応援してほしいと思いますし、今年の DY ちゃんの音楽活動総括ということで最後に話してみようかなと思いますけれども、本当に今年はもうずーっと、ね、青春ノートを、作り続けてまして、僕の、まあ僕個人のボーカルの曲一曲も作ってないので、まあね、2026年はちょっとね、自分の歌物も増やせたらなと思うし、インストもやってみたいし、なんかいろいろやってみたい。本当にね、なんか今年はすごく挑戦的なことがいっぱいできて、楽しかったです。5月は岐阜でね、とっておきの音楽祭やって、カバー曲多めでやったんですけども、やっぱね、アンパンマンのマーチとか、ホットリミットとか、結構盛り上がっていただいてですね、ちょっとずつ、その生の、本当のライブ、ね、音がめフェスとかじゃなくて、本当のライブで、こう、お客さんと一体になるっていうことが、僕なりになんとなくつかめてきたかなっていう。まあ、昨日のね、笑顔のいろはさんもそうなんですけど。うん。なんか、その辺もね、ちょっとこう、まあ、プロの煽り下ってね、なかなかこう、難しいところあるんですけど、なんか、素人は素人なりのお客さんとの、一体感みたいなものがこう作れるっていうのは、うん、楽しかったですね。今年ね、二つ、小さなイベントに参加させていただいて、本当に嬉しかった。で、生成 AI とのお付き合い、さっきね、ユミッパちゃんがね、ジェミニーだっけ、使って、なんかね、顔文字作るの楽しいって言ってましたけど、僕もね、どこまでできるんだろうって、そういうね、ところもあって、まあ、YouTube の動画とか、まあね、動くものがね、なかなか作れなかったんですけど、そのスライドショー的な感じに全部なっちゃってますが、それでもね、ここまでやれるようになって、僕は結構楽しかったですね。MV も作って楽しかったし。アートワークがね、ちょっとね、文字書くのがジェミニさん苦手らしくってね、青春ノートの青春の字がね、青は大丈夫なんですけど、春がね、春がちょっとなんか、 変な感じになっちゃってたりとか、夏木かりんが夏花花なしになってたりとか、いろいろね、ちょっとあるんですけど、でも、なんか自力でここまではできたよっていう、ね、現状これが限界だよっていうところもなんか見えたし、うん、今後のね、なんかその可能性みたいなところも、なんか探れたのは良かったかなって思います。で、いろんなね、生成 AI いるけど、なんかやっぱイラストとかね、そういうの生成するのはジェミニがやっぱ一番強いらしいですね。うん。なので、まあ、今後もなんか、2026年以降もいろいろこう発表していくと思うんですけども、なんて言うんだろうな、こう、生成 AI ともうまく付き合いながらですね、楽しんでやりたいなと思います。2026年はね、なんかちょっといっぱいいろいろ発表したいです。で、まあ、あわよくばアルバムも一作品ぐらいは、ね、どういう形になるかわかんないですけども、作りたいと思いますし、そうそう、うちにね、とうとうやってきました。重ねてと、やってきましたよ。ね、夏木かりんから、ちょっとね、年齢がぐっと上がりましたけど。一回り以上違いますけどね。はい。かりん先輩の、さらに先輩がやってきたので。まあ、ちょっとテッドと遊びたいね。いっぱい。うん。まあもちろんかりんの曲もね、もっと増やしていきたいし。はい。ということで。で、まあ、機会がね、たくさん、ね、もっと外で歌ったり、演奏したりっていうのが、できる場所がね、増やせると良いなと。まあもちろんね、普段のね生活もあるんで、そこをね犠牲にしてまで音楽やろうとは正直思ってないので、どこまでそのやれるかとかいろいろね、ありますけれど、とにかくなんかあちこちに出て。僕の音楽を聴いてもらえる場所を増やせたら ね、リアルでも聴いてもらいたいし、だってネット上でも聴いてもらって嬉しいんですけど、うん、なんか、そういうご縁をまたどんどんね、繋いでいけたら嬉しいかなと思っております。はい。ということで、以上、DY ミュージックルームのコーナーでした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今回はですね、まあ主に、とっておきの音楽祭関連のお話とか、あとシングル出るよっていうお話をねさせていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。ミュージックルームでは、DY さん、なんか今こういう曲流行ってるよとか、なんか、生成 AI すごいよとか、そんなお話もね、してもらえると嬉しいなと思いますし、そう、青春ノートの CD 版をご希望の方も、こちらに、お便りいただければ、思います。はい。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。はい、たくさんのメッセージ待ってます。それから僕 DY 細々と音楽活動をやっております。12月24日ネオンパレード、DY フィーチャリング夏木かりんでリリースします。そして、DY フィーチャリング夏木かりんのアルバム青春ノート販売中です。その他、ベスト版とかオリジナルアルバムとかシングルとかいっぱい出てます。すべての、リンクにはネット、番組ページから飛べるようになっておりますので、そちらから。はい。ゆみっぱちゃんがね、作ってくれた青春ノートのプロモーション動画もよろしくお願いします。そして、ですね、僕 DY、この番組以外にもポッドキャストをやっております。明日15日、口コミファーム音畑更新予定です。はい。 変わった試みを明日はやってみてますので、よかったら聞いてください。それから12日に弾けたいラジオ更新しました。ののさんがゲストでお腹がすく配信をやっておりますので、こちらも一つよろしくお願いいたします。ということで今回のパルベライズビートおしまい、次回は来週ですけれども、まあ本を読みました、そのお話もしたいと思いますし、まあね、映画を見にまだ行けてないと思うんです、12月21日って。うん、だから何見に行こうかなって思うんですけど、まあ今僕が見たいなと思ってるのは爆弾と、東京タクシーとラストマンです。どれ見たらいいですか。なんかそんなお話もね送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まあね、寒い日が続いておりまして、雪の地域もね結構ねこの週末は多いみたいなので、あとね地震も心配ですね。北日本の人ね、くれぐれも、まだまだね、余震も続いているのかな、気が休まらないと思いますけれども、くれぐれも安全にお過ごしいただければな、というふうに思います。来週もまた元気にお会いしましょう。パルベライズビート、ここまでの相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。今週も言っていいかな。カレーマルシェ、ノノ。金山マルシェ。